どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。さあ、ということでございまして、今週もですね、マルコの福音書のシリーズの続きをやっていきたいと思うんですけれども、前回、ティムさんがですね、イエス様が故郷に帰られて、そこで家族とかには受け入れられなかったよというところと、その後、弟子を、十二弟子を二人一組にして、こう伝道のために送り出した、そういう箇所をやってくださいました。で、今日この箇所はですね、マルコの福音書6章30節から始まっていくんですが、実はね、その間に、バプテスマのヨハネの処刑シーンあるんですけれども、ちょっとそこは飛ばさせていただきまして、その送り出された弟子たちが帰ってきた。そして、イエス様にあんなこと、こんなことあったよということを報告しているというところから始まっていきます。一通りその報告が終わりますとですね、イエス様31節でこのようにおっしゃいます。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。というのも、この場所、いた場所っていうのは人通りが多くて食事もできないような状態だったと。で、弟子たちもね、その殿堂から帰ってきて疲れている、お腹も空いているということもあったんでしょうか。なのでですね、人だと離れた、人があまりないところに移動して休もうということですよね。で、それを受けて移動していくんですけれども、その群衆はそれに気づいて、こう走って先回りをして、結局到着したところには群衆が追いついていた。そういうところからですね、その後何があったのかということを34節から44節まで、読書のちょっと長いんですけれども一気に読んでしまいたいと思います。マルコの福音書6章34節から、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリもののパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まった席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であったと。いわゆるこの5000人の給食といわれる奇跡、有名な奇跡を記した箇所になっています。でですね、実はこの奇跡が、キリストの復活というものを除きますと唯一ですね、全ての福音書マルコ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと全ての福音書に書かれている唯一の奇跡になります。それだけ重要だったというか、それだけインパクトがあったということなんだろうなと思います。確かにインパクトはすごいですよね。男だけで5000人と書いてありましたけれども、おそらく女性も子供も含めればですね、 1万5000から2万人ぐらいいただろうというふうに言われています。その人たち全員お腹空いてる状態で、5つのパンと2匹の魚だけでみんなを満腹にする、まさに記憶に残る奇跡であったろうことは間違いないだろうなと思います。しかしながらですね、その凄さ、奇跡の凄さという意味で言いますと、やっぱり死人がね、生き返るという奇跡、いくつか出てきますけれども、まあ、ラザロが生き返る奇跡だったりとか、福音書の中で。あと数週間前にちょっと見ましたね、少女が生き返る奇跡だったりとか、街道管理者の少女がですね、娘が生き返る奇跡だったりとかっていうのが、ありますので、まあ、そちらの方はですね、この不可能を可能にするという凄さのレベルで言えば勝っているような気もします。じゃあなぜこの5000人にパンを与えるという奇跡が特別なのか、なぜこれだけが全ての福音書に書かれているのか、まあ、もちろん明確な答えはないんですけれども、私なりにちょっと考えてみました。まあ、イエスが行われた奇跡ってたくさんありますよね。病気の人を癒したり、歩けない人を歩けるようにしたり、悪霊を追い出したり、また嵐をですね、沈めてみたりと。じゃあなぜその中で5000人に食べ物を与える奇跡なのかというと、それはやっぱり食べ物を与えた奇跡というところがポイントだったのかなと思います。食べ物というとですね、万人が必要なものですよね。誰しもが食べ物がなければ生きていけません。毎日食べる必要があります。それは病気であれば癒されたいとか、あるいはですね、嵐や災難に遭った時はそこから救われたいとか、まあ、そういうことあると思うんですけども、それらの奇跡、癒されたり嵐が静まったりとかいう奇跡っていうのは、どちらかというと非常時の時の奇跡という感じなんでしょうか。ピンチの時に助けてもらう。まあそういうイメージなのかなと思うんですね。けれども、こと食べ物に関しては、誰しもがほぼ毎日欠かさず必要なものですよね。ですから、この5000人の給食という奇跡を見るときに、まず覚えたいのは、イエス様というのは、この毎日欠かさず、みんなが、誰しもが必要なものを満たしてくださる、与えてくださる方なのだということを示している。ということ、まあこれをですね、覚えておきたいなと思うんですね。人々が毎日欠かさず必要なもの、一体何だったのか。この箇所を見るときにですね、まあ、食べ物が奇跡的にこうバーンと増えるというのが非常に印象的ですけれども、まず注目したいのがこう34節ですね。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐み、いろいろと教え始められた。まずイエス様は何をされたのか、いろいろ教えられた。つまり御言葉を語られます。そしてその後パンを与えるんですよね。つまり、まあ、霊的なスピリチュアルなハンガー上を御言葉で満たし、物質的な上、お腹空いてるよっていう上を、パンでどちらも満たしていかれるというイエス様の姿がここにあります。まあ他の福音書の中でも御言葉、あるいは福音のことをパンと対比して語ってる箇所ありますよね。マタイの福音書4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。またこうもおっしゃっています。私がイエス様自身が言ってるんですけども、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。神の言葉、御言葉、つまり聖書の言葉がパンだと。そしてそれだけではなくして、イエス様ご自身がパンであり、イエス様のとの関係を持つということ、つまりパンだというふうにおっしゃっているんですね。じゃあこれどういうことなのかということですけど、まあ、日本人からしたら別にパンってまあたまに食べるかなというものだとは思うんですが、まあ、当時の、ね、イスラエルの人からしたらパンっていうのを毎日欠かさず食べる、まあ、日本人から言うと白ご飯的な立ち位置なんでしょうか。なんか食べ物代表ですよね。それがなくては生きていけない、まあ、そういうイメージ でしょうか。毎日欠かさずに必要なもので、じゃあそれほどに御言葉というのは、あるいはイエス様との関係というものは、個人的な関係というものは、私たちにとって毎日日々欠かすことのできないものだということを、まあ言ってらっしゃるわけです。ともするとですね、まあ、信仰なんていうものは、病んでいる人、あるいは人生に困っている人、あるいは弱い人だけが必要とするものなんだ、ね、だから宗教が必要なんだという考え方がもしかしたら一般的なのかななんて思ったりします。だから癒しが必要であり、だから助けてもらわなければいけない、だから神様に頼って生きていかなきゃいけないんじゃないか、まあ、そういう考えですよね。けれど万人が皆が食べ物を毎日欲するように、本来は聖書の言葉、あるいは神様イエス様との関係というのは、毎日欠かさず誰しもが必要としているものだ。クリスチャンでさえ、ね、神様を信じているものでさえそのことを忘れてしまうことってあるんじゃないのかなと思います。物理的な上は、ね、食べ物を食べなければほっといてもお腹減りますし、お腹減ったら何か絶対食べますよね。しかしながらこと霊的な上ということで言うと、別に聖書を読まなくたって何日でも行けてしまうし、お祈りをしなくたって何日何週間、下手したらですね何年も行けてしまいます。だからこそ私たちは意識的にこの物理的な上、ね、ハンガーだけではなくて霊的な上、渇きに注目する必要があるのかなと思います。私たちはパンを求めて毎日働きますよね。でいつの間にか人生の大半をそのパンを得るということを、糧を得るということに費やしてしまいます。多くのお金を、まあ、かけてですね、子供を養育し、長い年月をかけて住宅ローンを支払い、そして子供が独立し、家がまあ、hopefully、ね、願わくば残って、年老いて、そしてやがて死を迎える、まあそれがですね、平穏な人生だというわけなんですけれども、そのような人生で本当にいいのか、何かが実は欠けているのではないのか、人はパンだけできるのではないというイエス様の言葉は、私たちにそういうことを問いかけています。御言葉がイエス様との関係が本当は毎日誰しもが必要としているものなんですね。さて一方でですね、まあ一方で片やですね、霊的な働きだけが重要だ、他のことは重要ではない、まあ、そういう極端な考え方を持ってらっしゃる方、教会によってはそういうふうな教えをするところもあるのかなと想像しますが、イエス様はもちろん私たちの物質的なニーズの必要も分かっていてくださるわけですよね。でだからこそ御言葉をただ教えただけではなくして、その後、パンを持ってお腹が空いた5000人、いや2万人ぐらいいたんでしょうか、の人たちの満たしていくということをされるわけです。ですから私たちもまたただ聖書を教えるとか、ただ福音を伝えるだけではなくして、周りの人の物質的なニーズね、まあ経済的なニーズもあるでしょうし、何か人手が必要だとか、そういうような実際的な助けもあるでしょうし、そういったニーズを満たしていくという責任、役割を、まあ、負っているということを忘れてはならないなと思います。まあ、そういうの一環としてですね、まあ、食事を振る舞ったり、教会でもフードバンクをやろうみたいな話があったりするわけですよ。したがって教会は霊的なニーズとスピリチュアルニーズと物質的なニーズ、フィジカルニーズをどちらも重要だと捉えています。さてそこを押さえた上でですね、後半実際の奇跡の部分に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、イエス様はですね、集まった人たちに御言葉を語り始められました。そして気づけばだいぶと時間が経っていたんですよね。 で、まあもう日も暮れてきて遅くなってきて、弟子たちは、まあ、この人たち、ちょっともう遅くなってきたんで神様、イエス様、解散させましょうと。で、食べ物を買いに行かせてくださいという提案をします。まあそれもそのはずですよね。思い出してみると、人があんまいないところを選んで移動してきたわけですから、人だと離れたところに移動してきたわけですから、まあ近くに何か食べ物を得る場所っていうものはないわけですよ。そのいわゆる音楽のフェスみたいにですね、フードトラックがあったりとか、屋台があったりとかしないわけですから、これもう今のこの時間帯で解散させないと誰も食べ物を得れないですよ。みんなお腹も空いてきますしと、非常に合理的なと見えるですね、サジェスチョン、提案をするわけなんですけれども、その提案に対してイエス様はどのように答えになったかというところ、37節でも一度見たいと思いますが、あなた方であの人たちに何か食べ物をあげなさい、あなた方で食べるものをあげなさいとおっしゃいます。まあ無茶言うなと思いますよね。いやいやいや、無理無理無理、ここ人数見てくださいと。だから弟子たちもこのように続けて答えます。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。若干ですね、この言葉からこう彼らの苛立ちというか、いやイエス様分かってますというですね、そういうニュアンスを聞き取れるかなと思いますけれども、まあ、というのも1デナリというのは、まあ、1日分の給料というふうに言われていますので、200日分の給料、ニュージーランドの今最低時給約22ドルですか、それで計算しても、約3万5千ドル、日本円にすると300万円ぐらい、まあね、必要だと。そのパンを買うにも300万円ぐらい分のパンってどんなもんかなって、そのお金だけじゃなくてそれを持ってくるのどないすんねんっていうこともあると思うんですけれども、まあ言わんとしていることは、いやいや無理ですよと、現実的に考えてくださいね。イエス様、私たちが持ってるお金リソース、全部考えても全然足りません、全然足りません。そういうことですよね。私たちの人生においても、まあ、自分の持っているものが少なすぎて失望したり、あるいはその迫り来るですね、要求のニーズの必要の大きさに圧倒されてストレスを感じたり不安になるっていうこと、まあありますよね。それが経済的なプレッシャーなのか、仕事のプレッシャーなのか、人間関係の中でのことなのか、いろいろあるかと思います。で、そういった時に私たちはやっぱりどうしようどうしようとバタバタしますよね。で、バタバタして自分の能力、経験、知識、コネクション、持っているお金、まあ、それらを用いてですね、どうしようか検討し、現実的な解決策を見出そうとします。現実的にいろいろ考えて、まあ、対処するですね。で、それ自体は別に悪いことではない、ね、神様がそういう知恵を私たちに与えてくださっているっていうのは確かなことだと思いますけれども、往々にして神様が私たちに望んでおられるということの中には、一見いやいやいや無理無理無理ということも含まれている、いやむしろそのことの方が多いのかもしれないなというふうに、思います。まあ、ある人はですね、このように言いました。神が私たちがいつも与えられた働きに対して自分の能力は十分だと考えることを望んではおられません。むしろ神は私たちが不十分であることを望んでいます。自分の力に適していると思う働きだけを受け入れるなら、私たちは神の呼びかけに応えていることにはなりません。自分の力に適していると思う働きだけを受け入れるなら、私たちは神の呼びかけに応えていることにはなりません。なかなかどうして厳しめの言葉だなというふうに思いますし、もう私自身ですね、正直耳が痛い。私もすぐに現実的にはとか、コストはこれくらいでとか、自分のできる範囲、能力、適性はこんなもんだからよって無理だという判断をすぐにしてしまうこと多いなと思うんですね。 で、自分の能力に適していると思う働きだけを受け入れるなら、神の呼びかけに応えていることにはならないと言われれば、まあ、確かにそうかもしれないなと思います。自分ができることだけをやっていたらですね、それこそ信仰なんてものは必要なくなってしまう。で、別にこれ、ね、イエス様はずっと、じゃあ、自分に向いてないことをやれ。ブラック企業でずっと我慢しろ。まあ、そういうことを言ってるわけではないですよね。そういうことではない。でも、自分の限界、あるいはできることの限界というのを自分で決めずに、むしろ不十分なところ、自分が足りてないところに、神様が働いている、くれずくださるということを期待しなさい。まあ、そういうことを言っているのかなと思います。まあ、最近ですね、まあ、牧師になると。私が。話が周りにだいぶ周知されてきたのかなという感じで、まあ、この後ね、就任式もあるわけなんですけれども、よくね、いろんな方に、僕、就任おめでとうございますというふうに言っていただくことがあります。で、まあ、もちろん私はありがとうございますというふうにお答えするんですけれども、その度にやっぱり思いますよね。私自身、痛感するというか、目の前に、ある教会の大きなニーズと、それには不十分な自分と、才能、信仰、情熱、体力、す べてにおいて足りていない。不十分ではないか自分はということを、どこかで思ってしまいます。けれど、主はそんな足りない私たちを用いてくださるお方なんですね。まあ、続きを見ていきたいと思いますけれども、イエス様は、まあ、そんな、ね、弟子たちがお金ないです、無理です、足りないですという弟子たちに対してどのように お答えになったのか、まあ、答えたというよりはほぼ無視してこういうふうに言うんですけども、38節、パンはどれくらいありますか、行ってみてきなさい。イエス様は尋ねられる。パンはどれくらいありますか、あなたの持っているものはどれくらいありますか。その結果出てくるのが5つのパンと2匹の魚です。で、それを持ってきたのは、少年であったということが、まあ、ヨハネの福音書に記されているわけなんですけれども、ヨハネの福音書6章9節、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2つ、2匹持っています。しかし、こんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。こんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。私たちは自分の持っているものの小ささや不足分に目をやり、目の前の必要課題の大きさに圧倒され、私の持っているものが、私のこの力、不十分な自分が一体何の足しになるのかというふうに思ってしまう。けれど、イエス様はこの5つのパンと2匹の魚を用いて、5000人、いや2万人のお腹を満たされる、そういう奇跡を行われるわけですよね。で、じゃあこれ別に、イエス様は空気中からですね、パンをポンというふうに出すことできたと思うんですよね。で、なんならそっちの方がドラマチックというか、わあすごいなってなるわけですよ。でもそうはされなかった。あえて、この5つのパンと2匹の魚を用いられる。そしてそれを差し出したのは少年だった。なんならですね、そこにいた弟子たち、あるいは大人の誰よりも小さなものが、純粋な思いで差し出したもの、それが用いられた。そこには計算はなかったんですよね。ああ、なるほど。2万人ぐらいいて、1人当たりいくらいくらで。だからパンの数はこれぐらい必要で。で、今、自分たちが持っているものはこれぐらいだから、それから差し引いて、なんていうですね、計算はない。純粋に、あなたは何を持っていますか、どれくらい持っていますかというイエス様の問いに対して、信仰を持って差し出した少年の姿がここにあります。で、2万人もいればですよ、他にも絶対食べ物を持っていた人いたと思うんです。でも、出てこなかった。なぜか。それは、やっぱり大人だと、いや、これじゃ足りないだろうという計算が立ってしまうからじゃないのかなと思います。さて、まあ、先週ですか？はい。プレス総会やりましたね、うちの教会。今後、 新しい人にアウトリーチしていくにはどうしたらいいかみたいなことを皆さんで話し合っていただきました。本当にですね、いろんなアイデアをいただいて、こんだけいろんなことを考えてくださっているんだな、本当に感謝だなというふうに思いました。と同時にですね、正直いや、なるほどと、私たちのこの規模の教会で、現実的に、実際どれぐらいのことができるのかななんていうことをやっぱりですね、思ってしまいます。はい、信仰というよりは計算の心が先に働いてしまうわけなんですけれども、まあ牧師としてはどうやねんっていうねことを自分でツッコミを入れたくなりますが、まあ、目の前にある必要の大きさと、そして持てるものの小ささという意味では、まあ私たちの教会もですね、また似たような状況にあるのかな、この5000人がお腹を空かしているという、あるのかなというふうに思うんですね。まあ現在オークランドに住んでいる日本人、おそらく1万人ないし2万人近くもしかしたらいるんでしょうか、ちょっとわかりませんけれども。で、一方で私たちの教会は、せいぜい高々30人程度の教会で、経済的にも、そして人材的にも、リソース的にも、主よ、到底足りません。不十分です。そういう思いに、教会全体としてもですね、囚われてしまうこと、あるのかなと思います。けれども、イエス様は、私たちに、そんな私たちに尋ねられる、あなた方は何を持っていますか。で、その問いに、私たちはどのように答えていくでしょうか。それが、ご自身の賜物、ね、才能であれ、時間であれ、お金であれ、エネルギーであれ、主よ、私の持っているものはわずかです、小さいです、でもあなたが用いてくださるならと信頼して捧げるときに、きっと主は大いなる御業を見せてくださるんじゃないのかなと思うんですね。そして主はなぜだかわからないですけれども、私たちを用いたいと思ってらっしゃいます。この5000人の給食の奇跡、最終的には弟子たちの手によってパンが配られるんですよね。ですから、まあ言ってしまえば、弟子たちの手を通してイエス様はこの5000人、2万人の上を満たされた。で、それは今もなお変わっていない。2000年経った今も、弟子たちの、AJCC の、私たちの教会を通して命のパンをまだ神様を知らない人たちに届けたいと思ってらっしゃいます。皆さんは何を持っておられるでしょうか。いやいや、私は何もできません。私には時間的余裕が全くないです。私には経済的余裕全くないです。私みたいなものが何の足しになりましょう、まあ、そういうふうに思ってらっしゃるかも知れませんけれど、そういうふうに言う前にですね、あの少年が5つのパンと2匹の魚を差し出したように、皆さんの信仰に応じてできる範囲で与えられるものは何か、捧げられるものは何かということを、教会のためにというよりは神様の働きのために何かないかな、小さくていいんですよ、少しずつでいいから考えていただけたらなと思うんですね。とにもかくにも、主は私たちの計算を超えて働かれるお方であるということを信頼し、覚え、歩んでいく、そんな教会でありたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、時に私たちの持てるものがとても小さくて、そして目の前にある必要とニーズは巨大で、それに圧倒されてもう何もできないんじゃないか。何もやっても意味ないんじゃないか、そういうふうに思ってしまう弱い私たちですけれども、そんな私たちの持てる小さなものをあなたは用いてくださり、大いなる御業を成したいと願っておられます。どうか私たち一人一人があなたとの関係を日々大切にし、御言葉を日々命のパンとして受け取るときに、あなたが私たちを用いてくださるということを本当に理解して、小さなものでも一つずつ捧げたいという思いを私の心の中で起こさせてくださいますように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。